ということで、こちら配信されるのが7月の末ということでございまして。
うん、もうそんななりますかね。
ですね、あの、うん、巷ではもう夏休みシーズンとなりましたけれども。
そっかそっか、
うん。まあ我々ね、学生、卒業してしまってだいぶ年月経ちましたけれども、
うん、
夏休みとかってやっぱりね、子供の頃、物心ついた頃からの思い出ともありますので、
うん、
やっぱ印象的な思い出とかもあったかもしれませんけれども、ちなみにタスさんはその北海道出身ということで、
うん、
我々の方の関東とかの方の側からの視点で言うとね、
おう、
夏休みの期間が、
はい、
なんか若干短いっていう話を伺ったことあるんですけど、
あー、うんうんうん、だいたいね、8月の半ばぐらいで終わるのかな。
それは開始時期は7月。
開始時期はほぼ一緒。
あー、なるほど。うん、ってこういうことは、だいたい2週間ぐらい短くなる。
一週か、10日ぐらいかな。
はいはいはいはいはい、はい。で、あれか、代わりに、その、
冬休みの方が長い、
そうだね。うん、まあ、厳冬であろうと暖冬であろうと、こっちよりも全然ね、
そう
生活が難しくなりますから、
う
ん、っていうことですよね、
うん。
じゃあさ、その、まあ、言うても長期休暇じゃないですか。
おう。
なんか、こういうことしたなっていう思い出とかあります？
大体ね、盆になると、
うん、
親父主導で、
うん、
北海道のあちこちへ、だいたい行きますね。2泊3日で。
え、カントリーサインで？
違う、カントリーサインでした。決めねえよ、そんなもんでは。
サイコロで。
違う、サイコロで。だいたいあれだね、思いつきだね。
へ、うん、今日はそっち行くぞ、って。
そうそうそうそう。今回は、小樽の方に行くぞ。
へー。アクティブな親父さんだね。
その次の年は函館じゃ、みたいな感じで。
へー。
うん。
それね、本州の方には来たりはしないんだ。
道内道内。うん。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
でも、道内回るだけでも結構な距離あるやろ、だって。
あるある。だから、それこそ函館とか小樽とか行くときは、うん、もう夜中出発だね。
すげえな。
で、朝方に向こうに着くようにして、
うん、
で、ちょうどその9時10時とかなったらさ、いろんなとこ空いたりするじゃない。
はいはい、はい。
まあ、見て回れるとことか遊べるとことかね。
うん。
うん、そこに合わせて行くとか。だからもう、だいたい車中泊だよね。寝てて、起きたら、いるみたいな感じ。
すげえな、俺そんな生活したことねえわ。
で、その、真夜中に出発するのが俺すげえ楽しくて、起きてさ。まあ、まだ、弟さらにちっちゃかったから、寝てる間にもう、運ばれてんだけど。
おー、運ばれるって。
ね、そう、眠ったままもう車に積み込んで、起きたら現地にいるみたいな感じなんだけど。
へー、
うん。俺はその夜中起きて行動するのがすごい楽しくて。
へー、うん。いいね、それ。
そうそう。で、大体一泊は車中泊、
うん、
一泊はホテルみたいな。
はいはいはいはい、はい。
その年によっては、キャンプだったり。
すげえ、
うん。
なんか思った以上に今あなたインドアっていう割に、
うん、
幼少期やたらアウトドアじゃないの？
ただ自主的なアウトドアではないっていう。
ああ、
そうそうそう。今年はここ行くかって言う。おう、おうつって。うん。
それさ、逆にじゃあ俺がさ、うん、タさんにいきなり呼びつけてさ、
うん、
よし小林くん旅に出ようや、でもあんたついてきてもいいじゃない。
あ、全然俺は大丈夫だよ。
大丈夫なの？
わかったわかった。ただ今ちょっとな、お仕事とかもあるからな、
まあね、
その辺は前もって言っていただきたいけどな。
まあそうね、まあ、なんか結構予想外だったな、
う
ん、
あ、そう。
俺ちなみに生まれは新潟だっていうことはまあお伝えしていると思うんですけれども、
うんうん、
まあ両親の実家なんだよね、単純に。
うん、
そのね、両親の実家がね、ほんと山奥で。
あ、そうなの？
うん、最寄りまで行くのバスがあるとするじゃない。
うん。
バス降りて、
うん、
歩いてじゃあ、実家まで向かいます。で、1時間ぐらい歩くのよ。
歩くね。
結構行くのよ。っていう状態のところから、まあ、ね、東京に来てから、
うん、
で、たまに帰るわけですよ。
はいはい。
で、その時に車に乗って、その、お盆時とかに行くとやっぱ親戚みんなが集まって、
うん、
その時にま、お小遣いいただけたわけですよね、小さい頃。
あ、
で、そのいただいたお小遣いを持って、はいはいはい、ゲーム会に行きたいって、親戚の人にお願いして、じゃあ、最近ゲーム屋できたから、
うん。
じゃあゲーム買いに行くかつって車乗っけて連れてってもらったことがあるの。
お、いいじゃない。
うん、近くにね、でっかい川があって、
うん。
そこの川沿いになんかね、倉庫街みたいのがあるんだよ。シャッターって、ね、閉まってる、ほんとでっかい倉庫。どっかの業者とかがよく使ってる感じの、
うんうんうん。
そこを改造したゲーム屋さんが当時あって。
改造したゲーム屋さん。
そう、なんかもう、
ほうほうほう、
お店として絶対機能してなかったであろう倉庫みたいな。ところがゲーム屋になってて。
店になってんだ。
そう。で、車に乗せられて行った時に、
うん、
その要は倉庫とかだから基本的に車しか通らないじゃない。
ああ、そうね。
だから明らかに、途中、一方通行であろう、うん、 田んぼの、ど真ん中を車でパーって行くしか、そこしか道がないのをもう幼少期の頃から覚えてるわけ。
すごいな。
そう、そんな状態の道、道を通って行って、
うん、
で、駐車場止めて中に入ってゲームを買いに行ったのが、今でも忘れないよ。昔ゲームボーイでやったコスモタンクっていうシューティングゲームだったんだけど、
ほうほうほう。
そう、っていうのを買ってやって、その、うん、帰って、で、実際に自分が持ってきたゲームボーイでやって遊んで、みたいな感じの思い出はあるんだけどね。
いいね。
そう。
うん。
でもそういうところにもゲーム屋ってあったなと思ってさ。
そういうところにあったんだね。
そう、今はありえないじゃない、多分。
うん。
みたいな感じのがちょっとありましたけれども、そんな夏休みの思い出ありましたらね。ちょっと我々のはね、ちょっと、うさい感じになってますけど、皆さんのね、印象的な、夏休みの思い出とかありましたらね。
そうね。
まだ長いですから、暑い日。
うん、そうです。
皆さん体崩さないように、してみて、していただければと思います。では、始めていきましょう。
3、2、1。
テレビゲームの中林この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
156号店はこちらのソフトをご紹介します。
サブノーティカ。
ヒヤッと涼しい海洋アドベンチャーご紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さてですね、前回ご紹介しました、聖剣伝説レジェンドオブマナカイございましたけれども、いろいろな方からね、ご感想いただいておりますので、いくつか紹介したいと思います。はい、まゆもかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聖剣伝説レジェンドオブマナ、1999年発売、
はい。
ファイナルファンタジー7が1997年なので、スクさんが一番元気だった頃、出るゲームが軒並みメガヒット、そんな時代を思います。いたしました。
うん、そうね。
と、この流れを利用して、
うん、
ロマンシングサガ2をリクエストさせていただきますということでございます。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、この当時のスクエアのプレイステーションのゲームって、しかもロープレイだけじゃないゲームいっぱいでしたね。
うん。ね。
印象的だったのが俺の中ではアインハンダーなんだけど。
アインハンダ
ー？あの、シューティングゲーム。
シューティングゲーム？ああ、シューティングゲームってイメージないね。
そう、ないでしょ？
ああ。
もうそうだし、この近辺で言うと、ファイナルファンタジータクティクスなんてのも出たりね。
ああ、そっか。この時期だったのか。
そう。で、あと、ま、ね、中林で以前やって、私ギブアップしちゃいました、ゼノギアス。
おう。
もうこの時代ですよね。
懐かしいね。
いやー、やっぱ、スクエアってすごかったんだなーって思うよね。
そうね。
まあ、今すごくねえのかっていうと、ちょっとおかしな話になっちゃうんだけど。
その辺はちょっとぼやかしていこう。ぼやかしていこう。
ということで、まよかさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。う
ん、では、もう一方ですね。
はい。
足湯デラックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ聖剣伝説レジェンドオブマナー最高やわ。当時小学校で初めてやる聖剣だったけど、うん、自由度が高くてワクワクした記憶が、ゲームシステムもいいし、世界観もええし、音楽もええんよなあ、懐かしいって来てますね。
小学生か。
はい。ちなみにちょっともう一個追加でツイートいただいてまして、うん、あれですね、Spotify あるじゃないですか。我々が配信している。Spotify で、レジェンドオブマナーのサントラが一応全曲来てるみたいですね。
そうなんだ。
はい。もうぜひ音楽も最高ですし、ね、もうゲームの内容も最高ですし、しかも今 PS4 で普通にできますからね、
一応言
い
ますからね。
はい。ぜひそちらの方もね、ご確認いただけたらと思います。はい、ということで、足尾さんもどうもありがとうございます。
う
ん、それでは、
うん、
皆様お待ちかねですかね、
うん、
リクエストコーナーでございます、
ね、リクエストコーナーですね。
はい、ご紹介していきましょう。
ではお会いしましょうか。こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストのクレイトンさん、ペイトさん、こんにちは。
ほう。
世界に何億の死が巡ったところでしょうか。おや、二人のことがご記憶にない。 よし、もう一周ですね。さて、改めてクリアおめでとうございます。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。うん、これダークソウル2のことですね。
うん、ああ、なるほどね。
はい。特にカジーさんの挑戦は、やいやいとヤジを、や、ヨタ話を投げかけつつ拝見しておりましたが、心からお疲れ様でした。はい。駆け足で抜けていったこともあり、ストーリーの不明点など、まだまだ謎を残していると思います。うん、番組とは関係なくまたプレイする機会があればなぁと、まあ、お気が向かわれましたら。
うん、
リクエストは、シーズン1でもリクいたしました。ウィッシュルーム天使の記憶、
はい、
派手さはありませんが渋いながら爽やかさのあるストーリー、表情豊かな鉛筆画アニメ、楽しいギミックの謎解きで不死の呪いに蝕まれた心身が癒されるといいな。
はいはいはい、
癒してくださいではないんだね、癒されるといいな、はい、癒されるかどうかはわからない
癒しの要素はあると判断して
そういうことだ、
いいよね、
いいよね、うん、大丈夫だよね。
まあこれ一応調べたんですけど、
はい、
任天堂 DS
うん、DS ですね。
先輩ですので。
はい。
まだたさん 3DS 生きてます？
生きてます、大丈夫です。
俺、もう、うん、ファーストシーズンの最後の方でやった世界中の迷宮以降、うん、充電すらしてないんだけど、うん、生きてるかな？
大丈夫じゃないかな、多分。それ、いつの話だよ、もう。だいぶ前だよ。
3、4年前だね。
そっから何もう電気すら与えてない。
与えてない。
あー、うん、大丈夫だと思いたいね。
いざそれでやってみて、あかんかったら。
そうね。
本体と一緒に。
本体だね。
うん。まあ、そういうことがないように祈りましょう。
そうですね。
その時点で癒してくれるといいな、癒しの部分一個ブズバッて切られちゃったけど。
そうだね。
はい。ということで、ラッコさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一通ありましたっけ？
はい、続けてまいります。こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、こんにちは。ダークソル2はお二人とも40時間超という時間をかけてクリアまで到達されたようでお疲れ様でした。
うん、
個人的には、2は2というソウルライクゲームの一つと思えば歯応えたっぷりの良作かなという印象です、うん。さて、長い時間をかけたお二人のために短い時間のゲームをリクエストいたします。
うん、
日本一ソフトウェアの世界一長い5分間です。
はい。
5分で終わるなんて楽勝ですね。とか言ってますけども。どうなんですかこれ本当に5分で終わるわけないよねだって。
まあそうですよね。
ね、
勇者30っていうね。
ね。
30秒で世界が崩壊してしまうっていうのもありましたけれども。
ね、あれだって全然ね、30で終わりませんでした。
この世界一長い5分間っていう、その時間の概念をどう解釈するかよね。
うん、そうね。
その間、ディオが、うん、ザ・ワールドとかやってたらさ。
めちゃくちゃ長いね。
1秒も進まへんで。
うん、ああ、そっか。でもあれでしょ、かけられた側から言ったらもうあれでしょ、終わった頃には、5分間進んでんなって感じになるわけでしょ、
うん、違う違う、それはキングクリムゾン。
止めてる側、え、うん、あ、そう、飛ばされてる方か。
そうそうそう。
そっち側か。
止まっちゃってるから1秒も進んでへんねんで。
そっか。でも、嫌だな。うん。
そういうアイデア勝負なとこいいよね。
ね、
勝負っちゃいけないけれども、その、
うん、
この5分間で世界一長いっていうのは、じゃあなぜその5分間が長いのか。
うん。
例えば。
これは一体ね、どういう意図したタイトルなのか。
うん。なんか、じゃあ、世界一長いって、じゃあ、5分間をじゃあ長くするって、なんか時間止める以外に何かあるかね。
ない、それは物語的にってこと？
そう、物語的にもそう。設定的にとか。
ね、
あ、
設定的にか。うん、いや、うん、物語的だったらね、階層を挟むとかさ。
ああ、なるほどね。あ、
そういうのをやると、5分間がものすごく長かったりするじゃない。
なるほどね。
漫画とかでもさ、1話、2話、3話で続いてんのに、うん、実際3分くらいしか経ってないみたいなさ。
それ、あれだよね、要は、うん、実際に、その、現実の時系列で言ったら5分間、しか進まないんだけど、その5分間に至るまでの回想が実はもう何百時間にもって話だよね。
うんうん。
あ、いいね。そういうのも面白いかもしれない。
そんな感じ。うん。
じゃあ5分間自体を長くするっていう概念はどういう感じでなるんだろうね。
ああ、5分間自体を長くする。ね、苦痛を与えるだね。ひたすら苦痛を与えるだね。したらもう5分と、何、うん、
カウンセリング行こうか。
なんで、あ、俺の問題ですか、これ。
いや、わからへんけど。
いやいや、しても嫌な時間の5分ってすごい長くない？
いや、わかるけど。まあ、なるほど、なるほど。
うん、
こちらで、まあ、決まったらって形になってしまいますけど、はい、どのような感じのゲームなのか紹介できたらと思ってますのでね、しぼづけさんもどうもリクエストありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、本題でございます。海洋アドベンチャー、サブノーティカとはどのようなゲームなのか紹介していきましょう。
テレビゲームの中林。
2018年1月23日、オープンワールドサバイバルと名付けられたジャンルの作品、サブノーティカがSteamで初登場。後に各種家庭用に移植され、日本では遅れること約2年、2020年3月19日に発売。任天堂スイッチではさらに遅れること、2021年5月21日に発売されました。今作は開発者の意図で 最低限のチュートリアルを除いて原則世界観の説明は省かれており、個人用の情報端末に登録されたデータから自分に置かれている環境や目的、進行状況を確認しながら広大な海域を対策してまいります。宇宙航行中のオーロラ号に乗船していた主人公が事故によってほぼ表面が海に覆われた惑星に不時着してしまい、乗っていた脱出ポットに搭載されている機能から単身惑星内の資源から徐々に物を作って行き、最終目的である惑星の脱出を目指して自給自足の生活を送ります。今作の特徴はオープンワールドならではの非常に広大な探索フィールドが用意されている反面で、地図やマッピング機能があえて用意されておらず、自分の拠点を視点にプレイ経験からマッピングを強いられる仕様で、UI の不備ではなく、未知の脅威からの生還についてのリアリティを追求しており、プレイヤーは何も説明がない状態でゲームが始まります。そのため、プレイヤー自身で状況を理解し、自分の思うがままに自給自足していく自由度の高さが売りで、かつ最大の特徴は、海中探索による文字通り360度全方位のアクションが実現しているところにあります。スタート地点のポットから探索を開始する際、まずは資源や食料の取得のために海中に潜り、潜水中なので時間制限があるものの、フライトシューティングさながらの縦横無尽にプレイヤーが動きたい方向へ進むことができる点は、ありそうでなかったゲームデザインとなっており、より広大な世界を広く見せている強烈な個性とも言えるでしょう。そして、サバイバルならではの空腹度や喉の渇きを満たすための食料を確保しながら資源を集め、脱出に必要な機器を作成しながら生き延びるアクションゲームになっております。はじめはほとんど情報もなく、どう進行するかもわかりづらいため、驚くかもしれませんが、理解するごとに様々な遊びの要素が増えていく。殺されないオープンワールド。サブノーティカは、現在続編にあたるビローゼロをリリースしている世界で人気の作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで、5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
先ほど小林がレポートで紹介してくれました、うん、最後の方の一文にある、
うん、
殺されないゲーム、
うん。
ごめんなさい、若干語弊ありますね。
そうね。
うん、正確に言うと、実際の死亡という表記自体はあります。
うん、
自分だけな。
うん、自分だけな。自分に対してだけな。
そう、そうなのよ。
う
ん、
そう。
じゃあ、どういうことなのかっていうのは、ちょっとこの後、一応レポート用意してますので、うん、そちらでご紹介させていただけたらと思うんですけれども。はい、たっさん今回一応ね、また、直前となりましたけれども、クリア、完了しまして、
はい、
うん、まだ全勝記録はね、全勝ではもうないか。
全勝ではもうないです。
ないけれども、うん、百何十何千、いっぱいのみ、
ね。いっぱいのみです
ね。はい、状態が続いてます。あなたそこ義務感持たなくていいんだよ、何回も言うけど。
いや、まあ、わかってるんですけどね。どこかで持ってる
最強をね、唯一いっぱいだけしたって、初めの一歩の伊達英治戦みたいな感じになってるから。
そうだった。いやいや。うん、
実際のところ、じゃあクリアまでやってみた感じ、はい、印象的に残ってるところとかどんな感じです？
印象的はそうね、うん、深海のね、まあ実際ああいう景色があるかどうかわかんないですけど、
うん、
なんだろう、蛍光色に光ってるさ、生き物というか、
うんうんうん、
あの辺がすごく綺麗だなっていうのがあるんだけど、
うんうん
うん、で、俺もともと水族館とか好きだから。
へ、
うん、で、うん、トンネルのさ、とことかあんじゃん。
はいはいはい、
水族館の中に、うん。ああいうとこが結構好きで。
あ、なるほど。
だから、そう、こういうゲームで、よりその、さらに深いとこ、
うん、
普通じゃまあ潜れないようなとこを眺めたりとかできるのが、 非常に楽しかったけどね。
ああ、うん、なるほどね。
そうそうそう。
実際目にするさ、うん、生物自体はあくまで地球ではない惑星の話だから、うん、そもそも生態系自体がオリジナルになってるじゃない。
うん。
まあ、なんか、見慣れた感じのフォルムのね、魚とかももちろんいたりはするんだけどね。
まあまあまあ、そうね。
うん、なんだけど、やっぱちょっとやっぱ違かったりするじゃない。
うん、そうね。魚なのって呼ぶようなものがいっぱいいましたけども。うん、
まあね、その実際の生物が、うん、その学名がね、ブーメランとかさ。
そうね。
っていう名前の生物がいたりとか。
そうそう、
あとなんだっけ、触手系の、だからイカみたいなやつが、クラーケンとかじゃなくて、リバイアさん。
リバイアさんですね。
ついてたりとかね。
うん。
なんかやっぱその、あくまでこれは架空の世界であるっていうところをね、モチーフにしてるところとかもあったりするんですよ。
ねえ。
まあなんかそういうところ楽しんでいただくのもいいけど、うん、実際レポートの方でもご紹介していただきました。やっぱ一番の特筆すべき点っていうのは、
はい、
360度視点のゲームっていうのはもう普通じゃないですか。
そうね。うん。
ただこれ文字通り全方位なんだよね。
本当にね。
そう。行きたい方向に行ける。ただ酸素が続く限り。
そう。
っていう状態なんだよ。
うん。
いや、あれなんか俺本当にあるようでねえなと思ったんだよね。
そうだね。
エースコンバットはフライト集みたいな感じで本当に全方位行けますけれども、うん、やっぱそこの旋回とかにはちょっとやっぱテクニックが必要になってたりとかもするし、
うんうん、
他にも一応ね、最近調べたんだけど、マンイーターっていう海外のゲームがあって、
マンイーター、はいはい。
それはね、逆に自分が魚側になるっていうやつもあったりするのよ。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。なんで、はいはい、海洋アクションにすると一応360度動けるんだけど、みたいな感じのゲームもあったりするんだよね。
うんうん、
そう、だから、これだけではないっていうことは前置きをさせていただきますけども、うん、いざ探してみたらないよねっていう話なんだよね。
少なくとも自分の経験上初だね。
そう。っていう感じのゲームだと、まず解釈していただきたいところで、
うん、
実際攻略的に言ったらタッサンどう？簡単難しいで言ったらどっちだった？
簡単難しいかで言ったら、まあ、うん、簡単な部類なんじゃないかな。
ああ、なるほど。うん、ちなみに俺プレイ時間的に言うとね、15、6時間ぐらいなんですよ。
なるほど。
多分、セカンドシーズン始まってから結構その長めなゲームっていうか、そのプレイ時間自体を結構多めに取ってしまう、作品も多かったからっていうのもあるんだけど、
うんうん、
ファーストシーズンで言ったら大体そんぐらいのロケハン期間で大体やってたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ全然、進行度的に言ったら多分まだ全然序盤かどうかもわからないレベル。
ああ、そうなのか。
その、
うん。
わかりやすく、
うん、
このゲームはじゃあやったことないんだけど、どんなゲームなんですかっていうのを言葉で説明すると、
うん、
俺の中での、印象ね、はい、プラスでもマイナスでもあくまで例えの話、
うん、
暗中模索とゴリ夢中っていうのが俺一番しっくりくる四字熟語だったんだよ。
ああ、なるほどね。
その、
うん、
本当に何の説明もなくただただ脱出ポットに乗っているプレイヤーが、
うんうん、
海面に不時着します、
はい、
意識を、
うん、
意識が開けた瞬間の脱出ポットの中が燃えてます、
うん、
そこに落ちてる消火器拾います、消火器で火を消しますから、本当その後さ、
うん、
丸投げじゃないこのゲーム。
そうね、最低限の道具の使い方だけ教えてくれるからね。
そうそうそうそうそう。う
ん、あとはもうじゃあ始めてください
っていう状態のやつで。
じゃあどうぞ。
子供の頃にやったダービースタリオンを思い出したんだよね。
何をしたらいいんだこれは。
まずいきなり自分のさ、うん、厩舎に行ってさ、
うん、
馬買うところから始めますっていうところをさ、
う
ん、
そうね。
チュートリアルっぽいチュートリアル何の前円盤もさ、うん、始まるじゃない。
ね。
ほんとなんかそんな感じで、え、これ最初何すればいいのっていう。
もう何するかどうかご自由にどうぞ。
そう。何で、何でも、その何、何すればいいので、うん、実際いろいろやってみたら、大体何でもできるんだよね、しかもね。
そう、できるんだよ、大体、うん。
そう。で、まずだから魚捕まえて、
うん、
その、持って帰って、ファブリケーターっていうその何、物をクラフトする機械があって、
うん、そこで魚をね、焼いて。
そう、焼いて、うん、自分の食料にしますとか。で、逆にその、うん、ね、海水は要は飲めませんので。
そうそう。
なんで、水をろ過して飲む用の、
うん、
ね、材料も取ってきたりとか。まあ、それも魚使ったりするんだけどね。
そうなんだよ。魚が水になるってのもなかなかね。
そうそう。みたいな、結構その特徴的な要素結構いっぱいあって。
そうね。
なんだけど、本当だから、うん、まずいきなりその脱出ポットから脱出、から自分が何をするかっていうのが何でも枠組みがない代わりに、
うん、
何しても、これで合ってるのかながずっと続くんだよね、このゲーム。
そうね。
という意味での暗中模索の状態なんだよ。うん、
ただまあ最低限話進める上でのやつは場所は教えてくれるから。
うん、そうそうそう、うん。
そうそう。完全に丸投げってわけでもない、ね。
そう、だからそこに行って何をするかとか。
うん、そうそうそう。
で、その行った時にその、そこで探索をするために必要なね、スキャナーっていう機械とか、いろいろ、ナイフとかあるんだけど。
いろいろ使ってね。
はい、うん。なんだけど一番最初本当主人公ダッシュポットにある最低限の機械を除いて本当なんもないんっていう状態なん
だ。だからまずは作るための道具を探すところから始めにはならんと。
っていうところがあったりとかするから、うん、そのどういうゲームなのかって言われると本当に なんか、どの結果も、
うん、
多分、マイナスにはなってないんだけど、プラスになってるのかも。
そう、これが、進むために必要な行動なのかどうかもわかんないんだけど、とりあえず、やれることはやっていこうっていうね。
そう。うん、で、やっていくうちになんかちょっとね、ね、食料を忘れて食料難に陥るとか、水不足に陥るとかっていうのが、
往々
にして起こるっていうね、
そう
感じるゲームだったりするんですけども、
う
ん、その、ね、なんていう意味で、だからね、まず、そこの水に入って、その水に何をするかっていうのを探すっていうのが面白い。
うんうんうんうん。
まずそれで、実際どこにでも行けるも面白いから。
ほんとどこまでも行けちゃうんだよな、
そう。っていうのをまずその、そういうゲームですっていうのをご理解いただいた上でちょっと一回やってみると、
うん、
意外なね、スリルもあったりするから。
そうね。
ちょっとそちらの方楽しんでいただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
サブノーティカのプレイヤーのファーストインスピレーションは、説明がないが真っ先に浮かぶと思います。それは開発会社であるアンノウンワールズエンターテインメントの公式回答で、あえての措置であり、逆に説明を増やすことでプレイヤーへストレスを与えてしまう結果になると判断し、それをもとに何もわからないところから何かを見つけたり、何かを作れた瞬間の喜びや満足感を強く与えるようにしたと答えていました。それとは別に、あるもう一つの大きな要素に、暴力性が少ない点に気づかれた方も多いかもしれません。惑星内に生息している生物の中には、適性生物と呼ばれる襲いかかってくる生物もいますが、あくまで外敵から身を守る防衛本能からの行動であり、他作品から見える明確な暴力性を排除した点もメーカーは回答しております。そのため今作は雰囲気や難易度を考えたら大人向けの作品と判断された方も多いかと思いますが、レーティングは全年齢向けの A 指定となっております。そのような背景には開発時期の時系列に端を発しており、開発開始時期の2013年にアンノウンワールズエンターテインメントの本拠であるアメリカでは、大規模な学校銃撃事件の発生や、それに伴う銃規制法の改正に対する運動も活発に行われていた時期で、ゲームの暴力表現が現実に影響を与えないと理解をしつつも、武器をメインに使用するゲームを開発するのはクリエイティブ精神が続かないと判断し、できる限り殺傷をせず撃退するデザインを目指したと語られていました。そのような背景を踏まえた上でサブノーティカは開発されましたが、タイトルのテーマは未知との遭遇に触れるスリルで、もともとは恐怖感の演出は考えていなかったそうです。スタッフが実際にプレイしながら感じた結果のことで、本質的に水中には恐怖があったものであると答えており、深海に行くほどの暗闇や酸素不足、閉所や広大すぎる海、そして孤独感と数多くの恐怖を発見し、そしてプレイヤーからその未知の恐怖感が高い評価を得た作品となりました。前後しますが、暴力性の排除を念頭に置いた結果、未知の恐怖を排除できない結果となり、より強い恐怖感を演出でき、一種のホラー作品としてユーザーに認知された経緯もある作品サブノーティカは、プレイ層を問わない幅広い遊び方ができる個性的なゲームになっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや公式、Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回157号店ですが、こちらの作品となりました。
はい、
新素晴らしきこの世界。
はい、ということで最新ゲームでございますね。はい、はい、で次回157号店は久々の RPG となります、うん、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ということで156号店こちらで閉店となります。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。